Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年9月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の角田光代さん。著書ひそやかな花園を踏まえつつ、この小説に込めた思い、そして角田さんが思う家族、親子の在り方、そしてこの時代の見方についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
角田光代、1967年神奈川県生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。90年幸福な遊戯で怪演新人文学賞を受賞しデビュー。96年まどろむ夏の UFO で野間文芸新人賞。98年僕は君のお兄さんで坪田常時文学賞。キッドナップツアーで99年産経児童出版文化賞フジテレビ賞。2000年ロボーの石文学賞。2003年空中庭園で婦人公論文芸賞。2005年対岸の彼女で直木賞。2006年ロック母で川端康成文学賞。2007年8日目のセミで中央公論文芸賞を受賞。最新刊は毎日新聞社から出版のひそやかな花園。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家の角田光代さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
毎日新聞社から著書ひそやかな花園が出版となっております。この小説は毎日新聞に連載されたものを単行本にまとめたもので、幼い頃夏のある期間を同じキャンプで過ごした数奇な出自を背負った若者たちの成長、再会、交流を軸に、親と子、夫婦、家族、さらには生きるということの意味を根源から問いかける作品となっておりますが、改めてですね、もう少し詳しく、その角田さんご自身の言葉で、まあ可能な範囲で結構なんですが、
はいはい、
ネタバレにならない程度に、
はい、
この小説のストーリーですとか、その登場人物のご紹介をいただきたいんですが、
はい、この小説は特に主人公がいなくてですね、
はい、
群像劇というか、
うん、
30代、前半の男女がバラバラに生きてる人たちが、共通の思い出を持っていて、あれ、あの思い出って何だったんだろうって、一つだけまあ自分の人生で、何かこうぴったり来ない、
うん、
よくわからない記憶がある、もやもやっとしてる、
はいはい、
でそれをそれぞれがあれは何だったんだろうと探すことから始まって、うん、その再会、彼らが一緒に過ごした、子供時代を一緒に過ごした人たちが再会し、あの会合って何だったんだろうねって、こう探し始めてしまったがために、うん、自分の人生に関わる重大な秘密を知ってしまうという話なんですね。
うんうん、
で、知った後で、じゃあ彼らはどうやって生きていくのかというような、まあ、小説です。
そのね、説明聞いただけで、お、これは、どういうことなんだろうっていう感じになってくるわけなんですけど、この小説を書く、その、一旦とかなんかきっかけみたいなのあったんですか？
そうですね。私ずっと家族に興味があって、実際に血のつながった家族とか、もしくは疑似家族というか、血のつながらない人たちで家族的になんとなくコミュニティを作って暮らしているような人たちっていうものを書くことで、割と家族ってなんだろうとか、結婚ってなんだろうっていうことを考えてたんですけど、
はい、
その中で一つちょっと不思議に思ったのが、うん、欧米に諸国に比べて日本って非常に血のつながりを大事にしますよね、
うん、
養子っていうのももちろん当たり前にあるんですけれども、はい、やっぱり欧米の明らかんとした、
うん、
こう養子よっていうようなのと、うん、ちょっと微妙に異なっているとすると、日本人の持つ家族観って非常に日本的な何か宗教観とも違う、
うん、
何かでも強固な家族観っていうのはあるのかなって、それはもしかして血っていうものと非常に 何か関わりが強いのかなっていうのを考えてみたくて、じゃあ血のつながりがもしない家族だったらば大変なのかどうかっていうのを、現状の日本というよりはもうちょっと架空の近未来の日本の設定で考えてみたかったんですね。
この小説物語の中には、先ほどもおっしゃっていただきましたが、まあ、あの現時点で30代前半ぐらいの人たち、はい、まあ、男女それぞれいるわけなんですが、比較的、まあ、彼ら近い世代でありますけれども、でも性格がかなり多種多様というか、それぞれ違うキャラクターの持ち主が出てくるわけなんですけど、はい、そういった全く違うタイプの人たちをこう描き分けるみたいな、そういう楽しみとか苦悩っていうのはどうなんですかね。
書いてるのが一人なので、うん、バラエティとかバリエーションに限りがあるっていうのは、いつもそれはどの小説でも悩みで、割とあのいろんな自分が想像を絶するような、えこんな人いるのっていうような人も出せるようには頑張ったんですけど、どうなっているかは、はい、
これは例えばそのモデルみたいなっていうのはあったりするんですか。
あ、全然ないですね。
あ、そうなんですか。じゃあもうこれは完璧に加藤さんの中でこういうキャラクターの人というような感じで位置づけてと、
は
い、
そうですね、はい、
相当にね、やっぱりそれぞれに多種多様というか、
そうですよね、なんかその書く中で一つ考えたかったのが、人間の資質とか、その何か問題にぶつかった時にの対処の仕方っていうのが、なんというか、まあ遺伝なのかもしくは環境なのかっていうのは一つ考えたくって、はい、非常に前向きにこう捉えて、しょうがないじゃないか、でも頑張ろうっていう人と、いやこの問題が私をダメにしたって思う人と、割とこうこの小説の中では分かれるんですけども、はい、 その、なぜそうなってしまうかっていうのも書きながら考えたかったんですよね。
後天的なものなのか先天的なものなのかということも含めて、はい、いろいろと、はい、まあでもやっぱりそれは一応というか、そんな単純にスパッと分けられるものでもないですよね。
そうですよね、
新聞連載が終わった時のコメントに、はい、寂しかったというコメントがありましたけど、この真意というのは、
私は非常に自分の小説と距離を取って書くので、
あんまり、
はい、この人が好きとか、あんまり感情移入しないんですね。
あ、そうですか。
はい、あの大体嫌いなんです、自分の書いてるあのキャラクターは嫌いな人が多くって、ただこの小説の場合はすごく小説の始まりと終わりで、多分彼らも成長したんですけど、書いてる私も本当にいろんなことを考えて、彼らと一緒に成長したとは言い難いですけども、今まで考えなかったことを考えるようになったりしたんですね。なのできっとこの小説の中に生きている人たちと自分が一緒に ある道を歩いたんだと思うんですよね。なので、あの寂しかったのかなと思います。
自然にこう話がどんどん湧き上がってくる、その登場人物たちが勝手にいろいろと喋り始めるっていう感じなんですか。
あ、いえ、喋ってくれなくて。
喋ってくれない、喋ってくれないですか。
喋らせるんですけどね。
全部角田さんが喋らせてる。
そうですね、
セリフを与えてるわけですね、はい、でもそうなると、いよいよ角田さんご自身の変化が如実にこう投影されてくるという感じにもなってきそうですね。 それね、
そうですよね、最初にこう考えた時にこういうテーマで、こういう終わりにしようと、ストーリーのあらすじとテーマとはかなりしっかり決めて書き始めるんですけど、この小説の場合は途中で私が非常に彼らと一緒に悩み、あの考えることによって、なんというか思いもしなかったあの別のテーマが出てきたりとかしたんですね。それが非常に自分でもびっくりして、あのラストが多分自分の書いた中で一番明るい、あのポジティブな終わりだと思うんですけども、ポジティブにあのなんなきゃしょうがないじゃないかっていうところまで多分私が書いてる中で行ったんだと思うんですね。どんな問題があったとしても、もう今ここに生まれて自分がいちゃうんだから、しょうがないじゃないかっていうような気持ちになってしまって、それがなんかすごく新鮮でしたね。
ご自身にとって、はい、ということですね。ひそやかな花園以前の角田光代とは違うものが、このラストでは、ご自身生まれてきたっていう感じなわけですね。じゃあそれは本当に書きながら自分でも、あ、ちょっと変化したなっていう感覚。
そうですね。
なわけですね。
はい、
角田光代史上、 最もポジティブなエンディングということですけど。で、このひそやかな花園、ね、の3年前に出版されてベストセラーとなりました8日目のセミに、共通するようなテーマもあるかなという感じもしてたんですけど、
はい、
そのあたりはどうですかね。
あ、確かに自分の中では非常に切り離された小説ではあるんですけども、最終的にやっぱりその人を支えるもの、一人の人間が、大人になって困難にぶち当たった時、もしくはもう本当に生きることに絶望を感じた時に、その人を一番なんていうか根底から支えるものは何かっていうのは、多分ひそやかな花園と8日目のセミで実は同じことを言ってるのかなという気はします。
うん、そうですね、はい、まあ扱ってるテーマはまあ若干違いますけど、はい、やっぱりその向かってるベクトルというか、いうのがね、結構こう同じ方向に近いのかなという感じがしますね、
はい、
うん、そうするとじゃあね、そのひそやかな花園、そして8日目のセミをセットで読むと、カクタワールドも、よりリアルに体感できる感じになってくる。
あ、でもそんな贅沢は申しませんセットでなんてそんなどちらかで十分です。
いやいやいや、 Let's get knowledge with fun。現代日本の家族について角田さんの思いというのはどういうものがあるんですか。
なんか20年前と今ってものすごい変わっているし、まして私が子供の頃の、昭和40年代と今とがまたすごい変わってると思うんですね、
うん、
家族ってこんなに短いスパンでこんなに変わる、
うん、
変わってきた関係っていうのは非常に珍しいんじゃないかなと思いますね。
家族というものの形が、
はいはい、
もう劇的にどんどん変わっていっちゃった、
はい、なんででしょうね
どういうふうに変わってるというふうに感じてますかね。
価値観が変わったというんじゃないと思うんです。もちろん時代も変わってるんですけども、例えば私たちの子供の時っていうのは、
はい、
親がなんというかあまりにもがむしゃらで、
うん、
その何かをいちいちゆっくり見たり子供を抱きしめるだのなんだのそういうのも一切なく本当にがむしゃらに家族を、うん、やるという意識もなかったんじゃないかなと思うんですね。
ある程度ほったらかしみたいな部分もかなり多かったですよね、それ
は、
ね、
はい、でお父さんはとにかく働かなきゃいけない、うん、豊かにならなきゃいけないっていうので家にいなくてもでも父親っていうのがあったりとかして、でもそれがまあどんどん豊かになって変わってきて、
うん、
今ってその自分たちがもうがむしゃらに家族をやるっていうよりもなんというか外に向けて私たちこんなにうまくいってる家族なんですっていうことも同時にアピールしなきゃいけない時代なのかなって思ったのが、7、8年前のことなんですね。それでまたそこから変わってきてるのかなとも思うし、とにかくでも今の方がちょっと大変そう、その自分が納得する家族だけじゃなくて周囲にも自分たちは非常にうまくいってる家族である家族らしい家族だっていうのを多分認めてもらえないとしんどいと思うんですね、うん、
あ、自己満足だけではもう立ち行かなくなってる状況がある、
あるような気が、う
ん、なんでそんな風になっちゃってるんですかね。
なんか一つにはやっぱ情報の多さというか、
うん、
お母さん特にお母さんを見てて私は非常に大変だなと思うんですけども、何々しなきゃいけない何々しちゃした方がいいとかっていうのがあまりにも多すぎるじゃないですか、
うん、
褒めて伸ばさなきゃいけないとか、あと言い方一つにしても車にひかれるから危ないでしょっていうのはよくなくって、なんかもっとポジティブな言い方があるとか、なんか自分の親のこととか考えてみるとやっぱそういう情報が一切ないから平気だったと思うんですよね。もっと自分が他の母親に比べて劣ってるんじゃないかとか母性が足りないんじゃないかとかあんまり考えなかったと思うんです。私は実は褒められたことがないんですね、子供の時から。
あ、そうですか。
はい、本当に親に褒められずに育って、だから うちの母なんて、例えば今だったらもう本当母親資格と言われると思うんですけど、はいはい、全然でもそれで平気な時代だったのが、今やっぱそういうことしてると、それじゃ良くないんじゃないのって周りからこう言われるし、情報が溢れてるので。
もしかしたら行き過ぎたら虐待かみたいな、いうふうに捉えられちゃうかもしれない、ということですね、
そうすると常にお母さん不安だろうし、
情報がありすぎることの弊害がそこに。
そうでしょうね。あとそのいい悪い、そのなぜ情報が多いかってじゃあ考えると、こうしたら悪い子になるとか、こうしたら犯罪者になってしまうとか、こうしたらよく育つっていう、そのいい子の概念が、情報がある割にはないのかなと思うんですね。健康ならばいいとかそういう話じゃなくって、だってじゃあなんで褒めなきゃいけないんだろうって考えた時に、褒めたらどういう子になるのかってこう漠然としてますよね。
なんかすごく矛盾してるというか、皮肉な感じがとてもするんですね。なんかこう情報があって、こういろんな方法論が、ね、選択しようがすごいあるのに、その崩壊に向かっちゃってるっていうのがすごくこうね、アンバランスというかいう感じがするんですけどね。
そうですよね。でもね、私は全体に見て、例えば昔が良かったとは思わないんですね。なんていうか、何事でもそうなんですけど、昔が良かったっていうのは単なるノスタルジーで、やっぱりがむしゃらな家庭、お父さん帰ってこなくてずっと仕事してて、お母さんイライラしててねっていうのが、普通であったっていうのは、私はそういう家庭で育ったんですけども、でも、それが、例えば今の家庭より、良かったとは思わないんです。やっぱり時代が豊かになって、情報があって、人が取捨選択できるようになって、やっぱり家族っていうものは本当に昔より伸びやかに、個々を大切にしていい集団になったとは思うんですけども、そのなった中で逆にそのことで苦しめられちゃう人もいるのかなって、虐待のお母さんとかが最近ニュースでいっぱい出ていると、みんながみんなうまくいっているわけじゃもちろんなくって、どんどん良くなったからこそ落ちこぼれてしまう人がいる、自分を責め災難で、どうしようもないとこまで追い詰められちゃう人がいるっていうふうに見ちゃうんですね。でそうすると私仕事柄やっぱりそのすごく一昔前、昭和の貧しい、まだ貧しい成長に向かって必死の時代よりも良くなった家族がたくさんいる。でも私が見るべきはこの良くなった方じゃなくて、やっぱその良くなったものからこぼれ落ちて、非常に何か圧迫を受けちゃう人たちがどうしても気になってしまうというか、
等しく貧しい時は幸福度的には平均値は低いかもしれないけど、大体同じぐらい、そんなに、グラデーションはそんなにね違わなかったけど、今かなりこう不連続な感じぐらいになっちゃってる、いうのはあるかもしれないですね。それがまあ現代のという感じになってくるんですか。その子供を取り巻く環境でお感じになることってのはどうですか。
私子供がいないので具体的にはわからないんですけど、子供大切にされてますよね。おかしいですけど、本当に大切にされてますよね。親がね、大切にしてるなって思います。みんな仲いいじゃないですか。私の同世代の人たちはもうみんな親になっていて、子供も高校生もいれば中学生もいて、小学生も幼稚園もいるって結構幅があるんですけど、みんなすごく密というか、本当に仲良しだなと思いますね。
なるほど、なるほど。その本の中には子供は誰かが誰かを思う強い気持ちが作るものというような感じの、一節もあったかと思いますけど、これはどういう意思ですかね。
これを書いてる時に思ったことなんですけど、いろんな決定の中で、一番前向きな決定というか肯定感の強い決定って、いや子供作ろうっていうことだなと思ったんですね。
あらゆるこのディシジョンメイキングの中で、最も強い力、
で、これを書いてる時に一つ、さっき気づいて別のテーマが生まれたって言ったのは、人が何かしようって漠然とこう何かしようって思った時に、ある物事っていうのはもう始まっちゃってるんだなと思ったんですね。例えば 高校時代の誰それ元気かな、会いたいなと思った時点でもうある現実は始まってしまっていて、うん、で、まあ、行動を起こすにせよ起こさないにせよ何か思わなかった時っていうのはもうそこで終わっていて、うん、思ったことで動き出す、うん、で大抵の人はその何かこうしたいなっていうのはポジティブなことっていうか善なることだと思ったんですね、うん、あの人殺したいなってまず思わないのと一緒で、うん、何かしたいなってお茶飲みたいなでもいいんですけど、何でも何か今よりいいところに行こうと思って人は考えるし、考えたことを行動に移すと思ったんです。で、その行動に移した時にそれが必ずしも思ったようにあのいいことにならない場合の方が多いんですけども、でもそういうこういろんなお茶飲みたいレベルのことから結婚しようみたいな大きな思いまで含めると、うん、子供が欲しい、子供を作ろうっていうことっていうのが本当にあの誰しもがなんていうか思う善なる行為
の中のもう最右翼なんだという感じなんですね、はいはい
はいはい、それは本当に強い気持ちだし、うん、それってその子供はなぜできるかって言った時にその精子と卵子がみたいなことじゃなくて、その思い、いやもう一人欲しい、もう一人世界を見る目が欲しいっていうことだと思ったんですね。で、そういう気持ちを書いたんだと思います。
正解っていうのはもちろんないと思いますが、角田さんがそのいいなと思う親子関係っていうのは何かありますかね。
いや難しいですね。
まあそれもだから一応になんかじゃあこれだからいいということでは決してないという感じ、
かなり変わった家でも、うん、あのいいじゃないですか。いいっていうか、うん、いいなと思うし、
ただ、それぞれにフィットしてる部分があればという感じですね、
はいはい。ただ、あんまり本当にその家族が良すぎて、うん、そこから出ていけない場合もあるので、そうすると一概に。
そうかそう。それは、そのフェーズを切り取ると、決して良くないかもしれないっていうことで、出ていけない、本当箱入り状態になったら、うん、それは一面では不幸かもしれないということになりますもんね。うん、理想の夫婦関係っていうのは、どういうふうに考えますか？
私はあの譲歩し合わないか、譲歩してもしてるポイントが同じぐらいだといいかなと思うんですね。やっぱり2人いるとどっちかが主導権を握ってどっちかが譲歩しだしちゃうと難しいし、うんっていうことかな。
じゃあお互いに、はい、お互いに譲る割合は同じぐらいにしといて、っていう感じ。
あとでも価値観、その人生で何を一番とりあえず今大事にするかっていうのが同じじゃないと厳しいですよね、とは思いますね。なんかテレビでね、はい、この前スポーツクラブでテレビ見てたら、夫婦はたくさん喋った方がいいってやっていて、で喋る人が非常に少ないんですって、だからもっと喋りましょうみたいなことをやってたんですけど、はいはい、この小説の中にもすごくとにかくあるその問題について話し合う夫婦が出てくるんですけど、話し合って話し合って話し合って話し合って結局でもダメになってしまう、それっていうのは、まあ、話し合うことは非常に大事だし、会話がないよりあった方が、ね、全然いいと思うんですけど、話してるから全てがうまくいってるわけじゃないじゃないですか。でも錯覚しちゃいますよね。こんなに一日中話してるから、私たちうまくいってるって思います。
完璧なコンセンサスができてるだろうという、それはでも錯覚になる。
そうですよね、この私が書いた夫婦っていうのは、ある問題についてもすっごく話しながら、でもそれはなぜかっていうと一個のことを話さないために、他のことをすごく言葉を重ねてしまったがためにうまくいかなくなる場合があるっていう例だったんですね。でそういうために話しちゃうこともあるし、
問題を逆にそれで隠しちゃうためのなんかファクターをいっぱい作っちゃってるという感じにもなりうるということですね、
なので私はその会話の時間よりもやっぱその生きてこどの一番重要なものはお互い何かっていうのが合ってる方がいいのかなとか、でも自分もまだあの途上にいるので分かんないですけどね。はい、
ご自身はその途上だというふうにおっしゃいましたが、やっぱそのご自身の例えば家族関係とか夫婦関係を実現されてするために、じゃあより良くするためになんかこうしようみたいに思って実践されてることはあるんですか？
私は今は結婚してるんですけど、まあお互いすごい忙しくて、あの会う時間が非常に少ないんです。で、あのまあ会えるときは会おうねっていうか。
なるほど。 それ大事ですよ。会える時に会える。
そうですね。で、その、まあ、結婚するときに、その、はい、話したのは、やっぱ仕事が私たちは非常に好きなので、
うん、
今自分のやっていることっていうのを、好きだっていうのは相手を見ててもわかるし、多分相手は私を見ててもわかると思うんですけど、うん、それで、その、仕事を最優先にしようとは言わないですけども、うん、仕事は非常に大事にしたいっていうか、仕事を大事にしてる相手を大事にしたいっていうのが、割と一つ二人の共通の思いとしてあるので、うん、その相手の仕事、もしくは仕事にかける何かを邪魔しない、極力邪魔しないっていうのは、努力はしてます。
なるほど。はい、で、会えるときに会おうと。わかりました。
Let's get knowledge with fun。
ガモダ健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の角田光代さんです。毎日新聞社から著書、ひそやかな花園が出版となっております。まあ、家族、それから夫婦の関係も含む、この社会っていうのは、どんな社会に今、現状なっているのかなっていうふうに見てますか？
なんとなく私が感じてるのは、非寛容に世の中がなりつつあるような気がして。
寛容でない。
はい。寛容でなさが、なんか全部人のせいにするみたいな、なんていうか、なんかその政治がね、政治というか、コロコロコロコロこう変わったじゃないですか。はい、総理大臣も変わったり。で、その時に、世論が、みんなその誰かを、ダメじゃんって責めて、あんたダメじゃん、全然ダメじゃんって言って、じゃあ何か変わる。で、変わった人が、応援する前に、ちょっと長い目で見て応援しようっていう前に、あんたもダメじゃん、やっぱダメじゃんって言って、なんか、ダメじゃんって言うだけ言って、何かをこう引きずり下ろす。じゃあどうしたらいいのかとか、もうちょっとこの人に頑張れって言ってみようっていうのがなくて、まあいいじゃないっていうのがなくて、何か一つボロが出た時に、それは他の問題、政治だけじゃない他の問題でもそうなんですけど、一斉に声を揃えて、あの人ダメ、下ろす。で、また何か出てきて、あんたもダメって言って下ろすっていう、何か、そういうのが非常に私は怖いなと思うところがありますね。
それは特に最近というか、現代になってそれが加速してるような感じ、
はいはい、前ってこんなにダメじゃんダメじゃん言ってなかった気がするんですね。
もうちょっとのんびり構えてて、
バッシングがとにかく早いし強いし、その人が消えるまで、表舞台から消えるまで、必要だし、でもそれって非常になんていうか正論であるかのようで、中身がないっていうのかな、まあ、中身はあるんだけれども、じゃあどうしたらいいっていうのは私たちの社会であり、私たちの時代なのに、そこに参加せずに、あんたもダメ、これもダメ、あれもダメって言ってるような気がしちゃうんですね。
角田さんの特に作品は、人間そのものの姿というか、をかなりこう深く切り込んでいくというスタイルが多いと思いますが、はい、今生きている人たちを見て観察して、そういういろんなヒントを得るというようなことはあるんですか？
あ、そうですね。人というよりも、やっぱりその、雰囲気、なんでこうなってるんだろうっていうのに触発されることが多いですかね。
そっちの方から来る、
はいはい、
その個々の事象というよりはその全体的な、その流れみたいなものから感じ取る、
そうですね、例えば8日目のセミだったらば、一番最初にあれを書きたいと思ったのは、やっぱり女性に対して母性というものの押し付けがものすごい強いなと思ったんですね。
社会
の
母性に対する押し付け、
はい、社会全体の、子供産んだら母性が出て当然でしょっていうようなプレッシャー。くしくもその当時、国会で女性は産む機会だっていう発言があって、それ言いたいことはわかる。ひどいことを言おうと思ったのではないことはわかるけれども、やっぱりでも女性は産んだら母性がドバッと出て、可愛がって可愛がって育てて、そうできない人はみんなどっか、精神が病んでいるとか、落ちこぼれであるっていうふうに、社会があまりにも決めつけているような気がしたんですね。でも母性って私はそんな、産んですぐ自動的に女性だけが出てくる何かではなくって、もうちょっと文化的に母性の出る文化っていうのがあって出てくるんじゃないかと考えたんです。 で、そこが発端で、小説になっていくんですけど、で、小説書き始めるときは、その、これは、なんていうか、テーマとしては残っているけれども、自分の考えたことっていうのは入れないんですけど、だからさっき言ったような、その、社会の今の非常なる悲観用っていうのは、考えたいんですね、自分で。どうしてこういうことになってしまったのかって、このまま私たちは、すっごい悲観ような社会を作っていくのかっていうのを考えたいなと思っていて、多分次の小説のテーマの一番下敷きになるとは思いますね。なるほど。
回答を出すとかっていうことでは必ずしもなくて、はい、その問題に対してこれはどうするんですかってみんなで考えましょうというようなこと。
そんなつもりもないんです。問題提起もしたくなくって、自分だけで考えたいというか、自分が分かりたいんですね。母性ってなんだろうとか、もしくはその悲観用でなぜだろうっていうのを人に考えてほしいというよりも自分で考えたくて、で小説を書くっていうのは私にとって考えることなので、書いてると答えは出ないにしても考え始めた時とは別の場所に行けるという思いがあるので、
角田さんご自身のどう考えようかということの表れになってくるわけですね。
はい、
まあ悲観用であるというようなことでもあると思うんですけど、そういった社会の中で多くの方がやっぱ生きあぐねてるというような方も中にはいらっしゃると思います。はい、そういった方にね、この届けたいような言葉もこの小説ひそやかな楽園の中にもたくさん登場するかと思うんですが、はい、改めてそのそういったちょっと生きあぐねてるような方々が現状から次のステップ、初めの一歩を踏み出すときに角田さんが伝えたい言葉というのはどういうものになってきますかね。
ああ、でも、私実は小説にメッセージを入れないので、なんか小説を出した時にメッセージを発したと思ってないんですね。なので小説で私の手を離れた段階でもう一人歩きするというか、読む方のものになって、
じゃあ、あくまでもこれは角田さんご自身の考えてることがやっぱりさっきおっしゃったように、はいはい、ここに発露されてることであって、はい、それをじゃあ読者がどう捉えるかという。
そうですね。もしそういう生きあぐねている方が読んでくださって、ここに書かれている言葉に、何か思うところがあれば非常に嬉しいですし、こんなことあるわけないじゃんっていうのでも、それはそれでもちろん、そういう読後感だってあると思いますし。その小説の最後に実際書いているので、口で言うのもあれなんですけど、今日何にも嫌なことがないからないっていう保証があって出かけられるわけじゃなくって、今日こういう面白いことがあるかもしれないと思って出かけていくんだって私は書きながら思ったんですけれども、この前対談をさせていただいた社会学者の方がと話していて、引きこもりの方にね、こういうメッセージを届けたいですよねって言ってくださったので考えて、でももしかして引きこもりの方は、が欲しいのは、出てって面白いことがあるかもじゃなくて、出てって嫌なことが何にもないっていう保証の方じゃないかと思ったんですよ。なので、なんかすいません、沿ったことが言えなくて。なので、どうだろうなって。
そうですね。それぞれの個人で、自分の内なるものに、それぞれが問いかけないと、でどこまでの痛みとかリスクを引き受けられるんだろうかっていうことをそれぞれその時点で考え抜かなきゃいけないのかなっていう感じも今ちょっとしてきましたけど。
そうですよね。私もその社会学を勉強してるわけでもないし心理学を勉強してるわけでもないので、割と書きながら迷ったり惑ったり分かんなくなったりとか、どうしたら人はこういう苦しみを乗り越えられるんだろうっていうのは考えているし、自分自身も正解がないんですよね。非常に迷いやすい、落ち込みやすい人間なので、こうしたらいいよっていうアドバイスは、できないですね、正直。ただ、そういうことを考えながら私は書いているということしか言えないです。Let's get knowledge with fun!
ひそやかな花園という今回のタイトルですけど、角田さんご自身は、ひそやかじゃなくても結構なんですけど、その幼い頃の忘れられない思い出みたいなのってのはありますか？
たくさんあります。
それは今にこう、つながるような
こういうことがあったから非常に自分がこういう考え方をするようになったって、うん、いうことでもないんですけども、私はそれこそ小学校小中高の間に、学校で毎年必ずキャンプに行く場所があって、うん、山荘があって、
はいはい、
そこで、ものすごいそこの、まあ、2泊3日なり3泊4日なり の生活がものすごい楽しかったんですね、うん、子供ちっちゃい時の方が、
うんうんうん、
で大勢で並んでいただきますをする感じとかが本当になんか自分の中に残ってたりとか、
それもちょっと投影されてますね、そうですね。
そうですね。ね、うん、
すごくそのウキウキワクワクするような感覚が、うん、特にね彼らの少年少女時代にね、ちょっとそれはかなりリンクするような感じになってると思いますよ。そういった経験もありながら、なぜこう小説家というような道にこうなってくるんですか。
私は幼稚園の時に、こう喋ることができなくてですね、非常に内気で、ちょっとみんなのできることがあまりにもできなかったんですけど、で、友達も一人もできずに、で、親が迎えに来る間ずっと本を読んで待ってるような子供で、で、小学校に上がった時に、性格がもう本当に一変して、猿みたいになったんですけど、その時にやっぱ本が、幼稚園の時好きだった本っていうのがもう、ずっと好きだったんですね、その、そやな子供になっても本の魅力だけは忘れられなかったんです。で、その小1の時に、作文の宿題で将来なりたいものを書きなさいっていう作文、があって、で、まあ小1なので知ってる職業が、親の職業と教師と本、自分の好きな本っていう世界っていうのしか知らずに、じゃあ私は小説を書く、物語を書く人になると書いたのが最初で、で、そこから、それが小1で成長していくんですけど、私、本当に勉強ができなかったんですね。特に理数系が。で、国語の授業だけはわかるから、ちゃんと聞いてる。あと、国語の中で小説が読めますから、非常に真面目に聞いてたんですけど、算数とか理科とかはわかんないので、ものすごい騒いで、授業中に、先生に毎回外に出されてるんですよ。だから、ちゃんと授業受けてなくて、小学校時代に。で、そのまま中学校に上がって高校に上がるので、基礎がもうないんですね。で、中高になっても、その、国語しかやってないので、興味が他に移らなかったんですよね。うんうん、英語の先生になりたいとか、うん、宇宙飛行士になりたいとかなくって、ずっと小説家になりたいっていうまま、高校まで来て、で、どうやったら小説家になれんのかなと思って、大学に行けば教えてくれるだろうと思って、うん、っていうところで。
ある意味、初志貫徹、まっすぐバーンと来てる感じですね。まあでもその中で、その、まあ特にこう人間を描くことが非常に多いかと思いますけど、
はい、
その人間を描くことの面白さというのはかなり初期の段階から感じてたんですか、それは。どうなんでしょうね。
小説って、何を描くかなというと、やっぱ人かなと思うんですね。他のものもあります。もちろんあるんだけれども、私の好きなタイプの小説、読んできた小説っていうのは、やっぱり人を書いてきたと思うんですね。で、そういうのが好きだったから、そういうのが当然と思ってるところもあるし、ただ、人を書くときに人の何を書くのかっていうのがあると思っていて、私の場合は個人の持っている内面というものよりも、やっぱり人と人の関わりであるとか、もしくは時代と人の関わりであるとかに興味が向きます。
人と人の関係性の中で何が生まれてくるのかっていうことを描いていく。
はいはい、
そうは言いながら、書く作品は非常にこう、個人個人の内面というか心情を描写する、場面も非常に多くて、
はい、
その、描写する技というのはどうやって獲得していくんですか？
多分、今もちょっとそうなんですけど、書き始めた時に、私が非常に書きやすかった人物っていうのが、自分に近しいとか、好きなタイプの人じゃなくて、ま、正反対の日常生活であって、何考えてんだろう、この人っていうような、どっちかっていうと嫌いなタイプの人を書くのが得意だったんですね。はい、で、なんでかって考えると、やっぱ、あまりにも自分の、感覚と違う人だと、考えるんですよね、すごく。なんでこの人、こういうこと言ってんだろう、どっからこれが出てくるんだろうっていうのを、もうその人の生い立ちまで遡って考えてしまう。で、そうすると、もしかしてこの人こういう理由でこう言ってんじゃないかと勝手に分かった時に、多分キャラクターって自分の中の 中にその人じゃないその人アルファみたいなのができていて、多分それを使いやすかった書きやすかったんだと思うんですね。普通の人より考えるから、
はい、そういった意味ではいろんな人をじっくり見るというのはなりわいの一つという感じになってる。
そうですよね。
人物観察みたいな、かなりしますかこれじっくり。
あ、いや、あの現実に友達とか見て観察して、あ、こういうキャラクターを使おうってことは実は一切ないんですが、やっぱあの話し不特定多数の方と会った時に、本当に変な人っているんじゃないですか。そういう時に、あの、なんていうか、考えますね。なんで変なのか、どこ変だと思ったのかとか、あと、ちょっと生理的に好きになれない人、まあそういう人は付き合いが結局なくなっちゃうわけですけど、なんであの人のこと嫌いだったのかなとか考えます。はい。
あの、角田作品は本当に、非常に多くの人を夢中にさせる魅力が、ありますが、ご自身ではなんでそんなにみんなを夢中にさせるんだと思いますか？
あ、実はみんな夢中になってない
ですよ。いや、なってますよ、かなり。かなりなってますよ。
本当にそんなに本が売れないですし。
何をおっしゃいますか、本当に。
多くの人に読まれてるっていう意識はなくてですね。あの、だからサイン会とかやると、本当にあの、ありがたい。はい、来てくださったんだと思って、すごい嬉しいです。はい、
でも、そのね、あの、ご自身のやっぱり感覚としては自分の今現状思ってることをもうとにかくこの中に込めてるんだという感覚に完結してるわけですね、そこはね。だから、
そうですね、
誰かに対してこう何かを発しようというこう、アジテートするという感じでは全くなく、
はい、
そうか。でもまあそこに共感する人が読んでくれてるというような感覚、
なんで読んでくれてるんでしょうね。本当に、ね、
いや、それは面白いからだと思いますよ。
いや、ありがたいですよ。
角田さんはこれまでの、はい、まあ反省を振り返ってというかですね、まあいいこと悪いこといろんなことは当然あるかと思いますが、全てひっくるめてそのご自身がその生まれてきてよかったと強く実感するのはどんな時ですかね。
ああ、私でも普段にあの彼らほど重大な何か生い立ちではないので、非常に能天気にまあ普段は生きていて、美味しいものを食べても大人になってよかったと思ったり、あの、飲んでて楽しい時も、あの、よかったよかったって思ったり、あと綺麗な月とか見た時も、うわ、よかったと思ったりって結構、あの、多いは
多いです、ね。基本的には楽天的。タイプなんですね。
そうですよね。多分ものすごい暗いところがあるので、その表面上は、なんていうか非常に陽気に過ごしていると思うんですよね。
ああ、そうか。
なのでそのよかったよかったよかったってあの日々言うことでその自分自身の中のすごい暗いところを見ないようにしてるんじゃないかなと思います。
少なくとも表面的には良かったことはかなり多い。
多いですよね。
日々、
はい、
生きてきながら、そう、何よりですね、それは。はい。最後になりますが、はい、番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
私実は教師運がものすごく悪くてですね、教師にも嫌われていたし、私もほとんどの教師が嫌いで、国語の先生だけは歴代好きだったんですけど、あの教師と関わりを持った記憶が実はないんですね。嫌われて叱られて、こういう叱られ方が嫌だったっていう記憶ばっかりで、でいい意味で印象に残ってる教師的な人っていうとやっぱ編集者になってしまって、
編集者、
はい、はい、私はデビューが23で、あのまあ若かったんです、あの当時は。そしてあのその時に編集長だった、今年亡くなった方なんですけど、老編集者がいて、一緒に仕事をしたことはないんですけど、まああの彼が病気になるまで割と長い間、あの彼がもうリタイアしても、あの一緒に酒飲んだり旅行、みんなで旅行行ったりってお付き合いはあったんですよね。でその時にいろいろ小説に関する話をしてくれたりとか、もしくは私の書くものに対して、あのデビュー当時からずっと読んでくれているので、こうだあだっていうのをあの厳しく優しく言ってくれて、非常に心に残ることを言ってくれたのも彼ですし、はい、私デビューしてからあの10年ぐらいずっとあの初版で本当に売れなくて、10年どこじゃないですね、13、4年、あのずっともう出しても出してもあの売れない、本が売れないっていうのが続いてたんですけど、その時にその彼が飲み行った時に、 あなたの作品は本当に遠征的だって言うんですよね。でこんだけ世を嫌ったってしょうがないよって言ってて、今世の中に残ってる小説っていうのは全部希望を書いてるって言うんですよ。だからあなたもね、人に読まれたいと思うんだったらば、世に残る作品を残したいと思うんだったら希望を書きなさいって言われて、その時は何を言われたか分かんなかったんです。で、ただ私のにダメ出しがしたいだけなんだろうなと思ってたんです。それがある時、彼が何を言ったのかパーンって分かる時があって、私が何を信じてるかじゃなくて、何を信じたいかを書けばいいんだって思って、でそれで、書いたのが対岸の彼女っていう小説なんですね。あれは、それまでの私だったらば、出てくる二人が仲違いして、そんな都合よく仲直りしないよっていうのが私の信じるところで、仲違いしたままそれぞれの人生を歩んでいくっていう小説に、今までだったらしてたのが、そうじゃない、今信じてることじゃなくて、今信じたいことを書こうっていうので、もうちょっと歩み寄って、だっていいじゃないかっていうふうに思えたので、その彼の言葉っていうのはすごく大きいですね。そこからポチポチと、ハッピーエンドはないんですけども、希望の持てる終わりというか、ちょっとずつ光の差し込む終わりが書けるようにはなったかなとは思ってます。
そうか、その中にあってひそやかな花園は、過去史上最明るいエンディングにもなってますので、また新たな境地かもこれは知らないと。ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の角田光代さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の角田光代さんをお迎えしてお送りしました。いや、角田光代さん、作風からはちょっと大変失礼なんですけど、こう非常に霊儀なというかですね、こうビシッビシッとスパッと切るような、そんな感じの方かななんて思ってたんですが、いや本当にね、非常に物腰の柔らかな謙虚なで、こう書いていくうちにも悩みながら、だけど自分の思いをしっかりと伝えてというなんですね。今後の作品にも本当に大いに期待していきたいと思います。人間をしっかりどのように描いていくのか非常に興味があります。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは、神戸女学院大学教授の内田達さんに著書町場のメディア論を踏まえつつお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。